私たちのために十字架にかかり、もうちょっと上げて、私たちのために十字架にかかり、3日目の間死に期待しながら御言葉を聞きたいと思います。ですね、聖書、ピリピ人への手紙、3章の13、14を読みたいというふうに思います。第3版をお持ちの方は386ページですね。ピリピ人への手紙、3章の13節、14節ですね。ピリピリ世代で読みたいと思います。兄弟たちよ、私は自分は既に捕らえられたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。今日はこの御言葉からですね、お話をしていきたいというふうに思っております。関西サミリバイバルキャンプが帰ってまいりまして、夜はですね、ちょっと2人とも、プレッシャーがあったみたいで緊張しておりましたよね。朝と午後はもっと自由に明かしをされたんですけれども、で今回2人、まあ長崎教会につながっていたサラさんという方がモンゴルから行かれましたけれども、そしてそのモンゴル語に、マーリンさんの方を訳すということでね、マーリンさんからも許可をもらい、また秋元牧師からも頼まれたみたいで、モンゴル語の訳も出る可能性が出てまいりましたけれども、まあ、そういうことが起こりましたが、2人だったわけですね。で、1月に長崎で断食聖火を導かれたときに、3つのことを神様は言われました。1つは、これから収穫がやっていくので、そのための働き人を祈りなさい。で、私はこれはある手応えを感じています。まだゆっくりですけども、この後ぐーっと動き始めると思っております。それから2つ目が、白馬スネゴイキャンプのために祈りなさいと。11人と祈ったんですね、長崎はね。10人で、まあ、ダニエルは東京なんですけども、彼を入れたら11人。まあ、彼は東京の人ですけども、今。それで、九州全体では40数名、まあ、50人近くが行くことができました。で、ところが、白は、今度は賛美と感謝リバイバルキャンプに関しては、長崎から2人、モンゴルから1人、3人ですけれども、それで、九州全体でも私の把握している範囲では2人だったんですね。他にいなかったでしょ、節子牧師。ね、だから2人なんですね。で、まあ、私たちはこう思ってます、石膏だと。今回は石膏が行ったわけですね。このあと本体が来年行こうということですね。でも2人だったんですね。でそれを受けまして、はっきり神様の前にこれはちょっと主に言われたのに行けなかったので、ちょっとこれ真剣に祈らなきゃいけないと思って、悔い改めの断食を、まあ、月火水とすることになったんですね。だから今回の断食聖会は予定していた聖会っていうんじゃなくて、この行けなかったことによる、まあ、聖会だったわけですね。で、まあ、3日間断食することになったんですね。だから予定していたらやったわけですね、わけじゃないんです。チームが出るときに予定しなきゃありませんから、まあ、そういうことだったんですけど、これは断食が非常に祝福されたんですね。でその時に今の御言葉もいっぱい御言葉を示されましたが、一つの御言葉だったわけであります。で夜は違う説教をしようと思ったんですけど、なんかこれを語りなさいっていう話が来るので、インターは違う説教をしたんですけどね、ここから簡単にお話をしたいと。もう9時になってますので、もう簡単に話しますが、何が書いてあるかというとですね、まあ、前に向かって進めっていうことは、まあ、書いてあるわけですね。で、今回賛美と感謝リバイバルキャンプに行かれてですね、Never worry、心配するな。Never hurry、急ぐな。ですね。それから、Never be late、決して遅れることはないって。なんか全部心に、ぐさっとは来ないですね。なんか非常に深く入ってきますね。心配するな。だから、急ぐな。ネバーハーリーってのは非常にこだえますね。特に運転してる時とか言ってですね。これから列車僕していつも感謝して運転することに決めたんですけど、まず最初にネバーハーリーって言ってからですね、運転することにしたいというふうに思っておりますけど。で、急ぐな。それから最後に、ネバービーレイツ。神は決して遅れることはないっていう。この3つのことを神は言ったんですけども。と、まあ、パウロ牧師が言われたように、海の苦しみの始めでもっと、厳しいことがこの国に起こってくるでありましょう。で、それを通して神様は多くの人を神の救いの中に入れようとされますが、その時に、戦いが始まるわけですね。でその時私たちは、進んでいかないといけないんですね。信仰を通して勝利を受けるからね。でこれは具体的には、まあ、賛美とか感謝をすることは一つの信仰の表れですけども、踏み出していこうとする時に、ですね、結構踏み出したいし踏み出そうとも思うんだけど、踏み出せないでいる人って結構いるんですね。それが今日のところなんですね。14節、13節からいきますよ。兄弟たちを、私はって、これパウロです。パウロは、自分はすでに捕らえられたのとは考えていません、キリストに。ただ、この一時に励んでいますと。 で、この一時に励んでいるというパウロが言いました。で、この一時とは何かというと、すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っていると。ひたむきに前に向かって目標を目指して走っていると、神の栄冠を得るために。って言ったんですが、キーワードは今日はこの、これは後ろのものを忘れってところなんですね。パウロは後ろのものを忘れて、神がくださる目標に向かって一心に走っているということを言ったんですね。で、もう一つのポイントはこれ、目標って言葉なんですけど。神が与えてくださった目標、神がくださったビジョンと言ってもいいですし、幻と言ってもいいですけど、その目標に向かって私たちは一心に心を定めて一心に走るんですね。ところがですね、後ろのものを忘れてないと、後ろのものに縛られてる人がいるんですね。家の宗教とかですね、すいませんね、なんか守さん見たら思わず言葉ができましたけど、家の宗教とかですね、縛られてないですね。で、過去の失敗、過去のマイナス、もう一つね、過去の栄光、あの頃は良かった、あの頃は俺はもうあの頃に戻りたいっていうやつですね。過去の栄光、後ろのことに縛られてしばしば前に行けない、いや前に足は踏み出してるけど心は後ろ向きってことが実はしばしば、なんて言っちゃいけないんでしょうけど、あったりすることがあるわけです。で、後ろのことに私は縛られていたり、後ろのことに目が見てるとき、私たちは神がせっかくくださってる幻や目標に向かっていけないのです。例えばずっと教会が今まで忍耐の時を過ごしてきましたから、人の動きがなかったとか、あるいはそういうところが、いや、いた人はみんないなくなった、そして誰もいなくなった、それ以後変化はないそしたらですね、どう思うかというとですね、あ、これから人が増えるぞって言われる、そうだとか思うけど、人が本当に来るんだろうかって、こう、そう言いながらも、こう、でもあの時、人が来たら、ハレリアとか言いながら、あの時、去っていったなって、そう、過去のことばっかり思って、過去の失敗ばっかりこう、引っかかってて、前に行けない人っていうのは、結構多いんです。で、後ろのものを忘れっていうのはどういうことでしょうか。過去を否定することでも、過去を忘れっていうのは、こう、思い出さないようにするってことではないんですね。過去から解放されるんですけど、これどういうことだったら、一つはね、過去の失敗。二通りあると思います。自分の罪の結果、取り返しのつかない失敗。この場合は、神に受け入れられる悔い当てもしっかりとしたら、あとはもう、神に委ねるんですね。その最悪と思える失敗さえも神様は、必ず祝福に変えてくださるので、約束だから、委ねるのです。で、人からもたらされた災い、まあ、後ろにサタンがいます。ね。これに関しては許して感謝するんですね。どんな話題が人から来ようと、サタンがやって来ようと、そのことは全部神の手の中で益になるって約束されてるんだから、だから感謝をして神に委ねるんですね。そして必ず益になるからですね。で、過去の栄光それは神に栄光を返すのです。神様が本当に良くしてくださったことを感謝して神に栄光を返すのです。過去の栄光っても結構人を縛るんですよ、ね、これで前に行けない人とかね、新しく踏み出せない人って結構いるんですね。で、そういうものを全部神に委ねるのです。これはことでもないし、過去を思い出さないでしょってことじゃなくて、事実あるのです。その事実を認めた上で、その過去を事実を認めた上で感謝をし悔い改めた上で、その過去を神の手の中に全部委ねるのです。で、必ず神様が全部祝福にされるから任せるのです。そして神が今与えている目標とビジョンに向かって、前に向かって神様の技と働きが始まっていくんですね、これね。で、私は今回の、断食生活の中でですね、思ったことが、示されたことがあるのかなりはっきりね。それはね、感謝がですね、今まで私やってきましたし、かなり感謝の説教もしました。私は実は、今なんか岡田牧師の箱みたいに生まれてますが、あんまり岡田牧師が説教するか私はしなくなっただけで、もともとあそこは私はね、あそこ聖書から公開するのは私の箱だったんですね。好きだったんですね。で、第二列王記の20章も群れに語られましたけど、群れに語られる前にしょっちゅうあそこから私は公開の説教をしたんですね。後悔してませんなんて言ってねだからどっちも賛美と感謝でしょ。説教しましたし、ね、賛美も感謝もよくしてたと思いますが、今回示されたですよね。あなたは一心になって感謝をしていない、感謝が身についてないってはっきり言いましたし、うちの子供はきっと言うでしょうね、その通り身についてないって私ないですよ、ね、で、私はそれと向き合ったわけですね。で、ちょっと かなり真剣に悔い改めをしまして、本当に感謝が身につくように、感謝が染み込むように 1年かけて、神様に、導いていただこうと今思っております。で、私だけじゃなくて、私が仕えている長崎教会も、まあ、私がそういう感じだったので、教会としては感謝はしてるんですが、感謝の戦士が未だにですね、ほんの数名しかいないという状態ですね。で、今祈ってるのは常に10人以上感謝の戦士がいるようにってことになってるんですね。でね、はあ、感謝が弱かったなってこと思ったんですね。で、前に向かってっていう神が与えた目標は、全てのことを徹底して感謝して神が益にする証を受けなさいって言われたんですね。で、この中には感謝してる人いるでしょ。でも一つでチャレンジします。証やりますか。感謝を通して、ね、具体的に来た神の証、客観的に誰が聞いてもノンクリスチャンが聞いてもそれは神様だという証です。わかりますね。なんではっきり聞こえかったらね、結構なんかクリスチャンの中でなあなあで、まあ、よかったよかったって言われるけど、そういうのはね、信じが少ないけど結構あるんですよね。だけどそういうことじゃなくて、本当に神様が生きて働かれたという証、逆転の証ね。で、感謝はそれを生み出すんです。神が働かれるから、そういう証を神様に今年は、ね、いっぱいいただこうっていうね、ことを断食の中で非常に強く語られたんですね。で、もう一つは賛美ね。ちょうどその正解 の, 団地行く前に八代に行ってまいりました。今日の御子に出てますけども、で、八代で、まあ、コンサートがあってピースを招いてくれたので連れて行ったわけです。まあ、私は保護者、ね、喜び様のお付きで行ったわけですね。ね、行ったわけですね。喜び様のお付きでご飯も食べさせていただきました。で、フェイス牧師はすごく喜んでくださっていたのです。今日はおられないですか ね, ね、おられませんけど喜んでくださったんね。で、何人もないと言いました。確かに、しかし私はですね、愕然としたんですね。何かというと、その本当に人々が全くの世の人たち、イオンショッピングモールの1階のセンターコートっていう一番いいところなんですよ。で、ギフツが来た時、2月に来た時に、どこの何の骨だっていう感じで相手されて、フードコートっていうところの隅の方で座られたけど、そしたら人々が聞いて、その言った担当者も感動して最後は泣いてね、もうぜひ今度は土日に来てくださいってね、私センターコートでやってもらいますって言ってくれて、その結果開いたセンターコート。それなのにですね、プログラムは学芸会、みんな普段着そしてトークはむちゃくちゃ行き当たりばったり。そしてですね、いきなりピアノが音出なくなって、音が出なくなったらいいんです。ハプニングって起こるもんだから。ハプニングが起こった時にどう対応したらいいかって言うとですね、もうクリスチャン用語で対応しまくり愕然としたんです。これ間違いないですよ。私は八代を責めてるんじゃなくて、はあ、指導してこなかったって、ね、本気で取り組んでこなかったってことで、ものすごく深く悔やみを迫られたんですね。で、賛美隊として本当に世に出ていって、一般の人々を立ち止まらせ、振り返らせ、聞き入って神様に導くっていうことに対して、あまりにもいい加減だったと思って、ものすごく悔やみを迫られたんで、ちょっと衝撃でした。で、そのことも悔やみてね、賛美隊として本当に神様ってね、本当に賛美隊が教会から生まれてくるように、私は召されていません。そういう意味の賛美隊はね、私は礼拝する方の賛美隊は召されてますよ、ね、でも聞かせる賛美隊には召されていませんので、でもそういう賛美隊が教会から生まれてくるようにね、秋元牧師も聞かせる賛美隊に召されてないでしょ、ね、秋元牧師と私で聞かせる賛美隊とか言って燃えたら、えらいことになりますよね方向がずれてえらいことになりますよね。だけど安定期はいっぱい経ったでしょ。あれ本気で求めてらっしゃったし、本気で教会として対応したからですね。だって皆さん、第三礼拝は賛美隊は全部出すんですよ。オーダーで行っちゃいけないんです。賛美リーダーする人たち以外は出ていかなきゃいけないんです。そして賛美隊として必ず出て行って賛美しないといけないんです。東京安定期はそうじゃないと賛美隊とは言われないんです何ですか。それで1週間に1回なんて当たり前なんです。ギフトは3回やりますし、行く前に全部1時間祈りますし、それ以外の日も集まって祈ってますし、練習してますもんね。そういうことはあんまり知らないでしょ。で、なんかうまくいった証ばっかり聞いてますけど、その前にその2倍ぐらいの数痛みになってるんですね。でそっちは言わないだけで、すさんみたいな。でそういう意味でこう、ああってすごくね、深く悔やみを導かれたんで、今回は本当に感謝と賛美ってことに対して弱かったって、でやるとじゃなくて1年かけて本当に身をつけていただこうと思ったんですね。でこれが目の前の目標です。今年1年のね、もっと向こうには神が約束された胸のリバイバルと働きがありますけどね。でそれに向かっていくわけですね。 で、今の長崎教会で一番賛美隊としてね、忠実にやってるのはですね、今日出てきました一斉の石ですね。ちょっと今日は手に不一致がありましたけど、一斉の石の特徴はこの手が一致するんですね。こうやってね、こういうふうにねそれが特徴なんですけども、そしたらそのメンバーの一人が言ってですね、で私申し訳ないけど、まさかハリウッドの路上ライブに行くと思ってなかったん。2回ともハリウッドの路上ライブに行ってですね、1回目は、ね、誰もいないから一人で立ってきたって、すごい度胸っていうか、度胸なんて怒られますね、信仰ですよね。あ、今日ね午後の礼拝でそれ聞いたんで、彼女はですね、朝はあんまり話さない、午後のマドンナっていうニックネームなんですね洗礼式も午後の礼拝で受けられました。だからね、午後のマドンナなんです。だから朝の霊場になれって今言ってるんですけどもでそれで何かというと、それ聞いた時ね、霊が震えたんです。私、長崎教会の人がちゃんとハリウッドに今回のキャンプで立った。皆さんどう思ってるかしませんけど、賛美と感謝リバイバルキャンプって名前が変わったんですよ。名前が変わったことは実質が変わったんです。その名前が変わった最初のキャンプの時に、長崎から2人送りましたけど送れなかった、九州から2人送れたけど2人しか、まあ、しかなんて言いますけど2人送ったと。で、賛美隊として立つ者がいなかったのかって私は思ってですね、私は言いませんけどね、声には非常に心を痛めてたのと、深い悔やみをしてたらですね、立ってたんですよ、賛美隊に、ハリウッドに、ね、みんな通り過ぎましたけど、ね、いや立ってくれ、誰も立ち止まらなかったみたいですけど、やっと立ち止まった人は可愛いねっていう感じだったんですけど、でも立ってたんですよ、ね、分かりますかね、これが喜びで本当に嬉しいって分かる人は牧師です。よく分からない人は牧師としてのスピリットは分かってません、霊的に分かってません。これね、話す立ってたんですよね。で、皆さんね、なんかすごく嬉しかったです。で、何を話したいかというと、前に向かって死に走るときに過去のことにとらわれてると失敗するんですね。で、ある方は あれさえなければうまくいくのに、あれさえなければこうできるのにっていうわけですよね。逆の人は過去のうまくいった時に捉えてて、あの頃は良かったなって、もうダメよ、あの頃はって後ろ向きなんですね。いや、モーセは80歳なんですね。アブラハムは75歳で100歳で生まれたんですね。で、いやですね、アブラハムもモーセもいくらでも振り向けたと思いますでも彼らの人生はどこから始まったかというと、80から始まった。モーセは本番はそれまで全部準備。アブラハムの本番は75で言葉を受けて、100歳でイサクが与えられたところから本当の本番ですよね。そこまでは準備なんですよ。でね、準備の時にいろんなことが起こるんです。失敗とか馬のこと、そこにとらわれて前に行けなくなる人がいるんですね。で、私は感謝と賛美に関しては、私ですよ、私は不十分で失敗したなと思ってるんですね。でもね、全然落ち込んではないんです。よし、今年は感謝と賛美を神の恵みによって、ここキーワードです、神の恵みによって今年は身につけるぞと思ってるんですね。でも決めました。小須田牧師と一緒に車で移動するときは感謝をしてるか予言してると。で、エリサ牧師と車で移動するときはまず最初にネバーハリーって言ってから感謝をするか予言すると、もう決めましたので、そうすることになってるんですねしてなかったら皆さん続いてください。木原牧師なんか話が違いますって言ってですね、続いてください。私は本気ですので、ね、身につけようと思ってるんですね。で、そういう話をしてた時に証がいっぱいあるんですけど、時間がないから一つだけします、ね、朝も言いましたけど、うちの教会にですね、いつもミスターケンタッキーの証をするんですけど、ミスターケンタッキーのライバルがいるんですね。ミスターガストっていうのがいるんです、ね、違いはですね、結婚してるかしてないかでですね、その分ですね、ミスターケンタッキーの方はですね、結婚してる結果争点は落とさない、落とすわけにいかない、奥さんがいるからで、生活も変わってるし。で、ミスターガストの方はですね、時々落とされますで、今回も断食正解があってですね、彼は仕事があったので月曜日ねから争点来ようと決めたけど、争点来れなかった。別に私は担当じゃないから別に思ってなかったんですけど、でお仕事に行かれて夜正解来られて、で火曜日の争点にちゃんと来られました、担当 で素晴らしいメッセージをされました。これ本当にとってもいいメッセージでした、ね、そしてまた仕事に行かれて夜の正解も来られた。で、彼はいよいよ最終日ですね、水曜日ね、明日は争点から行くぞってこうね、固く決意して、そしてもう争点に行くつもりで寝たのです。で、水曜日電話が鳴ったわけです。携帯でしょうね。で、慌ててハッと出たん。そしたら教会からではなかったんですね、ガストからだったんです ね。すぐに来いって、へっと言ったらね、 9時半だったんですで彼は9時から勤務だったんです。9時半に携帯で起こされて慌てて行ったわけですね。落ち込んだわけであります。断食をせっかくしてたのに最終日朝から起きれなかった。ガクッと落ち込んで、ね、それで行ったわけですね、まあ、それでもね仕事しないといけませんからしてたわけです ね。そしたらですね、仕事してる時にガストで彼は調理なんです ね。作ったらですねソースが飛んだわけですね。ソースね。で、そしたらですねソースがパッて飛んでしまってですね、ね、もう落ち込んでるからね、ああソースかと思ってピッて舐めた、はっと気が付いた、ソース断食になってしまった本人の衝撃分かりますかね。経験したこともない人分からないでしょ。この経験した時のね、秋原牧師、これありますよ、ああありがとう、ふって食べて、ああっていう、あの衝撃、体験したことあります？もう、いや、なんかこう、ああってこう、ね、断食したら地に落ちる衝撃ですよね。ああっていうね、ああってソースを舐めてしまったばっかりにね、ソース断食になっちゃったわけです。ああ、断食も崩れたってこうね、はあ、想定してないからこんな目になってて、こう、本当に落ち込んだわけですね。そして仕事が終わりました。これで落ち込んだまま教会に来てたらなんですけど、ここで彼は切り替えたんですね。待合室、アルバイトの待合室がちょうど一人だったんですって。このまま行かないで感謝しようと思った。ここが際だ。感謝はね、人を前に向かせるんですよね。賛美と礼拝はね、人を神に向けさせる。神に目を向けると神が与える言葉とビジョンが来るから前に行くんです。で、彼はですね、朝起きれなかったことも感謝し、まあ、踊らなかったそうですけどね、踊ってないところを南君のは勝ちですけど感謝をし、ソース断食になってしまったことも感謝し、まあ、感謝したの30分間ぐらい、ね、そしたらなんかちょっとだいぶ元気になってきたとして感謝したらね、そしたら一人の主婦がやってこられたわけであります、ね、アルバイトの主婦がね。で、まあ話しかけてきて、当然、何を話すかって言ったら、今話題は、東北太平洋沖大震災、ね、の話だった。で、皆さんご存知ですよね、自然の石が国内の個人を作る、皆さん、ぜひご支援をよろしくお願いします、ね、それで、個人でもうちの自然の石個人でも国内に個人を作ってこの個人を助けることになったんですよって言った。別に普通の会話じゃないですか、彼にとったら。その瞬間、え、個人がやるの、まあ、その人が言ったら、としや君の、松本君の個人ということですね。まあ、そうなるわけ、まあ、分かるでしょ、ね、松本君がやってる個人、松本君のやってる個人が、個人を助けるの、え、国内でもやるのってことですね。皆さん、主婦の力って知ってますか？長門牧師は主婦の友と昔言われましたけど、主婦の力ってのはすごいんですよ。皆さん、牧会する人、主婦を敵にしてはいけません。ね、これ覚えててくださいね。それからね、主婦がですね、なんかって言ってですね、頼みもしないのにガストの全従業員に向かって松本君のね個人がね国内にするんだって応援しなきゃ、松本君の個人がね国内に応援しなきゃ、松本君の個人がねこう全員にくまなく伝えてくださったそうです。で、来てない人にまで全部言ってくださったそうで、それでガストとしてはですね、松本君の個人に応援しないわけにはいかなくなってしまった小さなことですよね。もし彼が感謝をしてなかったら何にも起こってなくて、で、何も別にそれが普通だと思ってるでしょう。彼がそこで切り替えて、その失敗も全部感謝して前に向かい始めた時に神の手が動いたんですね。そしてガストはですね、国内の個人に、ガスト三好店というんですけども、ガスト三好店は、国内の個人に協力することにもなっております。これでとしや君がしなかったらえらいことです拝まるんですよ、いっぱい証しが、ね、家賃に二十数万足りませんでしたけども、そのために、夫婦で感謝をしました。そしたらですね、細かいことを話せません、本人が言うなって言ってるからね。でも、感謝した1時間仕切った後ですね、そっくりその金額が見事に与えられました。詳しいことを知りたい方は私に聞いてください。非常に感動的な証なんです、これは実はね。ただちょっとまだね、いずれいつかはっきり話します。あ、やっぱり見事ですよね。で、9月が90何万で、2月が83万かな、で3月が99万か、収入になりましたね。で、最後は私ですね、皆さん24万赤字だったんですね、足りなかったんですけど、最後私ですね2万5000円給料もらいました。2 2万5000円ですよ。で、まあ、2万5000円で喜んじゃいけないんですけど、赤字だったのが2万5000円給料もらってですね、私は10倍これからもらえるようになると確信しております。で、ですね、後ろのことにとらわれないでください。過去に縛られないでください。罪は悔い改めましょう。神は罪をあやふやにされません。神に受け入れられる悔い改めをしたら全部神が益にされますから、感謝して前に向かいましょう。人があなたの人生を破壊してきて、その結果ずいぶんマイナスを受けたなら許して感謝してください。神はそのことも全部益にされますから、感謝して前に向かっていきましょう。で、過去にすごい祝福があって栄光があって、そのことでいつもそのことにばっかり目が向く人は、その栄光を全部神に返してください。もっと大きな神様の栄光をこの後見ますので、そんな過去の栄光に縛られないで、過去の栄光を全部神に返して前に向かっていきましょう。これからが本番です。これから神の大きな働きが始まりますね。前に向かって私たちは感謝と賛美を持って進むのです。で、来年のですね、感謝と賛美はですね、石膏が行きましたが、その後イスラエル軍がガーッと行きましたよね。来年はですね、束になっていきましょう。そして コダックシアターは九州チームであふれるで言われます。困ったなってね、来年からちょっと日程をずらしていきましょうとかいうことですね冗談と思わないでね、私本気で言ってますので、感謝と賛美を徹底したら神は技をなさいますのでね、皆さんですね、楽しみにしたいというふうに思います。で、身をつける感謝、証が生まれてくる賛美と感謝、これを皆さんですね、求めて、ね、していきたいというふうに思います。お願いします。天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。様、あなたは生きて働かれている神です。どうぞあなたの力強い御手を持って導いてくださり、あなたの栄光を表していってください。私たちが各所のことに縛られずに前に向かって感想賛美を持って進んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。ですね、短く祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、今聖霊様の心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に神様に向かって、祈りの手を伸ばして、あなたの願いと思いを素直に大胆に、おっしゃってください。天の父様、今キリストイエスの名によって父なる神のもとに参ります。今あなたは具体的に一人一人の祈りに応えて、体と心と霊に触れて癒しと解放を与えてください。また問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエスキリストの名によってよっされよ。イエスキリストの名によって命ずる。治れ。なんかですね、なんかこう施策がこうぼやけるっていうんでしょうかね、そういう方いらっしゃいますけれども、集中したいんだけどなんか集中できないで、なんかこう ぼやけてしまうっていう感じですね。霊的なものの影響を受けています。天の様、その人の施策に働いている悪しき霊の力を断ち切ってください。イエス様って命ずる。それの力を断ち切る。どうしてもなんか霊的な問題を持っている方があるんですが、その方はですね、神は解放されようとしているんですが、一つ問題点があります。あなたの心の中で神様に心を定めていくっていうことはまだ弱いです。神様以外の親であったり人であったり、あるいは何か物であったり、それ何かに関してどうしてもその神様と方が上だって自分では思っているんですが、実際にはその神様を後回しにしてしまうことがあなたの中にあります。それがあなたを縛っています。それがあなたの霊的な問題の根源になっています。あなたは神を大事にしなさい。その時に解放は速やかに完全にやってくると知られます。霊的問題を持っている方がいらっしゃって近くに、で解放が近いなと思っている方はその通りです。あなたはその人の霊の解放のために祈り、実際にその解放の祈り、悪霊を追い出し、あるいは解放の祈りをするときを主に聞きなさい。これはそのいよいよ解放の日が来ようとしていると主は教えます。あなたの仕えている教会で悪霊を追い出しの技や、奇跡の働きが間もなく始まりますが、その前にあなたは非常に深く取り扱われます。 で、これに関して徹底して感謝をしなさい。その感謝を通して私はその技と栄光を表していこうと主は言われます。ありがとうございます。感謝をします。あなたが今一人一人に触れておられることをありがとうございます。境内に関して、神様があなたに促していることがあります。それを忠実になしなさい。十一献金に関してもやってるんですけど、喜んで捧げなさい。その時にはっきりその身を見ていくようになると主は言われます。神様ありがとうございます。感謝いたします。あなたが一人一人に触れ働いてくださっていることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。なしでいこうかね。ちょっとアカペラでいきます。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。ちょっと遅くなって申し訳ありませんでした。これで今日の聖会を終わりたいというふうに思いますけれども、5月のことをお知らせしておきます。5月はですね、パウロ牧師が